ゃあ次は冬グループの皆さんですね、前の方にお願いします。
はい、それでは今からね、春夏秋と来て最後冬の星座を解説する7人です。私たち尼崎小田高校から来ました村田と福井と堀口です。
神戸高校から来ました山田です。明石北高校から来ました西川と、増谷と藤本です。一番最後となりますがよろしくお願いします。
まあ、こうやってね、どんどん動かしていくところもあまり見れないと思うので、しっかり目に焼き付けていただいて、もう先ほどね、もう非常に面白い解説がありましたので、ちょっとどうしようかと内心ビクビクしてます。はい、それでは今から冬の星座の解説をしていきたいと思います。冬の星座というのはね、非常に空気が澄んでいて見やすくなっています。真上の空を見てください。これかな？これ？こっちですね。すいません。はい。これが魚座のカペラ。どこ行った？こいつですね。はい。これが牡牛座のアルデバラン。これがオリオン座のリゲル。これが大犬座のチリウス。これが小犬座のプロティオン。で、これが双子座のポルクスで、この6個の一等星を結んだものが冬のダイヤモンドとなっており、冬の観測の代表的なものとなっています。
先ほどご紹介したカペラは一等星で黄色の星が黄色に輝く星です。そのカペラを含むこの5つの星の並びを御舎座と言います。御舎座は馬車を操る人のことですが、この御舎一体誰がモデルとなっているか分かっていません。説としてはヘルメウスの息子、テイセウスの息子という説がありますが、最も有名なのはアテナの王エレクトニウスです。エレクトニウスは火事の神と女神の間に生まれました。生まれつき足が不自由でしたが、それでも自ら馬車を作って戦場を駆け回ったそうです。それらの功績が認められ、星座になったと言われています。
この赤く輝いている星、これが牡牛座のアルデバランです。アルデバランはアラビア語で後に従うものという意味がありますが、これはプレアデス星団またの名をスバルの後に登ってくることから名付けられました。牡牛座はギリシャ神話ではゼウスが変身した姿とされており、ゼウスは白い牛に変身して美女エウロパに近づき連れ去ってしまったそうです。
冬に真上を見上げると印象的な三つ星が並んでいるオリオン座、ここではこの三つ星を挟んで対になっているこの2つの一等星について話そうと思います。こちらの赤い星がベテルギウス、こちらの白い星がリゲルとなっています。この2つの星には日本のある戦いがモチーフとなって和名が付けられています。赤いベテルギウスが平家星、白いリゲルが源氏星、そう、あの有名な源平合戦がモデルとなって名付けられているのです。
オリオン座の三つ星をまっすぐ伸ばした先に青白く光る星があります。これが焼き焦がすものというギリシャ語から名付けられたマイナス 1.5 等星シリウスです。シリウスと2つの星を結んだ三角形、その南に並ぶ3つの星を結ぶとある大きな獣の姿が浮かび上がってきます。皆さんお分かりでしょうか。これが大犬座です。英語圏ではドッグスターと呼ばれるシリウス、大犬座では鼻先あたりに光っていたようです。こうして大犬座は漁師オリオンの方を向く猟犬とされています。
次に冬のダイヤモンドの一角、子犬座について紹介させていただきます。子犬座は一等星のプロキオンと三等星のゴメイ座の2つの星を直線で結んだ星座です。この形を見てこう思う方いらっしゃらないでしょうか。こんなの子犬じゃないと。しかしこれには理由があります。子犬座のプロキオンにはギリシャ語で犬の先にという意味があり、犬とは大犬座のシリウスのことを指しています。そしてプロキオンはシリウスも先に登ってくるためこの名前が付けられました。
皆さんも馴染み深い、星座占いの誕生星座、双子座です。双子座、5月21日から6月21日生まれの人がこの双子座に当たります。双子座は、1月上旬頃から見頃、見頃となり、見頃となります。双子座の形は2つの明るい星からなる細長い六角形のような形をしており、双子の男の子が仲良く並んだ形を表しています。その双子の頭の部分にあるカストルとポルックス、こちらのポルックスは最初に説明した冬のダイヤモンドを構成する一つの星となっています。12月中旬頃、双子座流星群というものがあり、このカストル付近に、流れ星が多く流れる時期があります。12月ましてや夜となるともう寒すぎて外に出たくなくなるでしょうが、ぜひ一度、自分の目で見てみてください。これで冬の発表を終わります。